今日の説教は選挙出願のための説教を準備しました。日本浄土教会海外選挙委員会から各教会に選挙に関する説教をお願いするメールをいただいたので、申し訳ないんですけど、州法に告知された説教は来週するようにします。何より私たちの教会が宣教する教会になることを願う心もあり、また宣教と伝道の意味を考える良い経験になることを願う気持ちで今日の説教を準備しました。それと関連した聖書の教えの中で最も基本的な内容であるマタイの福音書28章のイエス様の地上命令に対する内容を共に分かち合いたいと思います。イエス様が私たちを罪の中から呼んでくださって救われ、教会という名前で集まらせました。一般的に私たちが集まれはエネルギーも発生し、お互いの影響力も生まれます。世の中の団体はその力で自分たちに目的を立てて活動をしています。教会はさらに聖霊様が一緒に導いてくださる力のあるところです。その力で神様はどんなことをしてい くことを望まれますか。イエス様のこの最後の地上での命令を通じて考えてみたいと思います。私たちが準備した説教がありましたが、メールで4月第1週の日曜日は日本浄土教会の開会宣教の祝願として記念してくださいと説教の準備していますというの命令があったので、その宣教の関する説教を準備しました。その内容はですね、もう28章の内容は前2年前、全道日本浄土教会東関東集会の全道詩編礼拝に私が初めて、東関東集会のいろんな牧師先生といろんな教会の人たちが集まった西船橋キリスト教会で私が初めて説教した内容と同じ内容です。その内容もですね、牧師先生と分かち合いたいと内容だから、私は今宣教の基本的なことだと思いますので、この説教を準備し、いろんな内容をですね直しながら準備しました。私たちはですね、海外に行かないんですけど、私たちはですね宣教師です。皆さん全部宣教師ですね。これはどんな意味かをその中で話したいですけど、基本的に私たちは韓国から私たちが家族が来られたので、海外の宣教師だと思ったんですけど、皆さんも宣教師です。なぜでしょうか。それが皆さんの呼ぶ理由です。罪から呼んで神様の働きのために、世の中で神様が皆さんを送ってくださいましたから、皆さんも全員の宣教師、海外に行かないでも皆様はですね、もう教会に集まって神様の御言葉を聞いてその恵みを持って世の中で発見された宣教師です。もちろん海外に行っていろんな他の国に行って活動した宣教師もいるんですけど、これは身分ですけど、これは働きのために、役割のために神様が送ってくださった宣教師なんですけど、皆さんはですね、世の中で、自分の皆さんの隣人の方、友達、関係がある方々に神様の福音を伝える命令を持って送った皆さんの身分が宣教師です。ですけど、その宣教師として何のことを準備しますか。どんな心を備えて世の中で生きますかというの内容が 基本的の宣教師としての命令を命令してくださったイエス様の最後の命令としての、マタイの福音書28章の内容だと思います。それで私たちがどんな姿かを分かち合いたいと思うながら説教します。A のことなんですけど、私たちが言ってするべきことです。まずは一番は礼拝です。まずは礼拝を捧げることです。宣教師はですね、言ってするべきことは礼拝です。屈折を見ると、弟子たちがよみがえられたイエス様にあって先にしたのが礼拝です。それ復活されたイエス様を見た弟子たちが先にしたことはですね、神様にイエス様に出会って礼拝しましたと書かれています。復活されたイエス様にあった喜びの挨拶をする姿でしたが、ギリシャ語も日本語聖書も私たちが毎週捧げている礼拝という訳を使っています。復活以前のイエス様は弟子たちには先生でした。もちろん弟子たちはイエス様がメシアでありキリストであることを信じました。そしてペトロは神の御子であると告白しました。しかし弟子たちと再会されたイエス様はその時のお腹が空いて疲れて十字架で苦しみを受けたイエス様ではなく、復活して栄光の中で神様として礼拝を受ける方として弟子たちに現れました。それでマタイは礼拝という単語を使って、イエス様が栄光の中で礼拝を受ける方であることを示しています。そして今その礼拝は弟子たちだけでなく、私たちが毎週集まって一緒に捧げている礼拝になりました。私たちも復活されたイエス様を毎週日曜日に出会っています。ここに集まって礼拝するこの設定 対象は誰ですか？どなたですか？イエス様です。復活されたイエス様に毎日弟子たちと同じ出会うこととなってイエス様に礼拝しています。イエス様を神様として慰め、賛美し、祈り、またその御言葉に耳に傾け、本当に再生の尽くす礼拝を私たちは毎週、行っており、私たちが当然するべきことです。最初の宣教師たちである弟子たちが復活されたイエス様に会って礼拝したように、今宣教師と呼ばれた私たち皆は、私たちが行く先々でキリストを礼拝をする人生にならなければなりません。その礼拝は何ですか？弟子たちがイエス様を神様として慰めて挨拶、これは礼拝です。礼拝したように、今も私たちの人生の中で共におられて、私たちを導いてくださる神様として慰める人生です。そして毎週救われた兄弟姉妹たちがここに集まり、一緒に楽しい礼拝と交わりでお互いを励まし合い、キリストの体である教会を立てていくのです。神様が私の人生を導きます。そして私はその方を私の神様として慰めて礼拝します。これが宣教師として宣教的な人生と呼ばれた私たちがしなければならないことです。次は私たちが言ってするべきことは、次はあらゆる国の人々を弟子としなさいということです。イエス様の命令は全ての国の人々のところに行くことです。それが弟子たちはいろんな国に行って福音を伝えました。そのように福音を受け入れた国々はまた別の国に宣教師を送っています。これらのことが 入ることがなく、これらのことが頼ることがなく続いてきたので、今皆さんも私もクリスチャンになりました。そしてその働きは今も続いています。この命令は教会水の教会の数の多い団体や教派だけができることではありません。宣教団体だけが専門的に行うことでもありません。イエス・キリストの名のもとに集まった教会なら当然することです。私が直接知っている教団は韓国の小さいな教団です。韓国から日本に来る前にこの教団の宣教会でしばらく仕事をしていました。その時私が直した教団が送った宣教師の家族が2017年調査内容ですが470家族に何百にもなりました。教会の数は100百を過労して超える教団が力を尽くして宣教師を送り福音の伝えようとする姿でした。私もその470家族の一つになって日本に来ました。宣教という目的で日本に来ましたが、私がもう一度驚いたことは、大きくても小さくても日本のすべての教団が宣教師を全世界に送り支援しているということです。日本長老教会も多くの宣教師を送り支援しています。これは当然にイエス様の命令に従う教会の当たり前のことだからです。またあらゆる国の人々に与えられた命令です。貧しい国であれ、お金持ちの国であれ、条件のつけないどんなところでも行きなさいというイエス様の命令です。私が韓国人なので歴史的な葛藤がある日本に来ることは、対してある韓国の信徒たちに反感を持たれるもありました。しかし多くの韓国の教会とクリスチャンは日本のために祈り、多くの日本人に福音が伝えることを心から願って祈っています。私が会った日本の牧師やクリスチャンたちはこの歴史的な葛藤に対する申し訳ない気持ちを話したりしました。考えてみれば、その方々が韓国に被害を与えたのではなく、私も被害の当事者ではありませんが、お互いに和解の手を差し伸べたということは、ただイエス・キリストの福音だけが深い葛藤を越えられる道だからと思いました。だから私たちはあらゆる国の人々に行くことができます。これは神様の命令が与えられた行かない条件の国がありません。私たちは日本と韓国の葛藤がある歴史があるんですけど、神様の愛がありますから、日本人も韓国人も互いに神様の家族です。神様の御霊です。ですから私たちは一緒に神様に捧げることだけが私がしなければならないことです。ですから私たちはですね、いろんなことに行くことが嫌なことがもあっても、神様が命令られたことがあったら、私たちはですね、神様の力を持って行くことができます。次のことなんですけど、あらゆる国に行ってテストしなさいと言われました。イエス様がバプテスマのヨハネからのバプテスマを受けて公的な生活を始めた時に、イエス様がなされたことは弟子と呼ぶことでした。12人の弟子たちがイエス様と一緒に食べて寝てあちこちを歩いてイエス様の教えを聞いただけでなく、イエス様がなさったすべてのことを見て一緒に心を分かち合い、事前にイエス様の すべてを学ぶようになりました。今は私たちが何かを学ぶとき、学校に行って、授業を受けて知識を学びますが、古代の学校は先生と共にすべての生活をして、先生の人格を随時で学びました。そのような学びの姿は、教える先生のすべての考えと知識、そしてすべての先生の哲学と人生に対する態度までそのまま編集されるところでした。イエス様は自分が弟子たちをそのように教え伝えてくださいました。同じように弟子たちもすべての国の人々のところに行って、イエス様が教えられた通りに自分たちの弟子たちに教えなさいと命令しました。ただ救われて天国に行くことを止まるのではなく、人生のすべての場所でイエス様の姿が現れるように、すべての国の人々のところにいて彼らを弟子とすることがイエス様の命令でした。私たちがクリスチャンになったということは、イエス様の教えと受け続いた弟子たちの弟子たちの弟子たちの弟子たちの弟子たちの弟子たちの弟子たちになったということを意味します。イエス様のこれはすなわち私たちがイエス様の弟子になったということであり、私たちが会うすべての人々をキリストの弟子になるようにする宣教師として呼ばれたということも意味します。ですから私たちは皆宣教師なのです。いろいろ国に直接行きませんが、私たちが毎日出会うすべての人々にキリストの福音の伝える、千葉の柏の我孫子の大津川岡の宣教師なのです。そして私たち日本長老教会が送った宣教師たちのために祈り、支援してお互いに教え学び、教会として健康に立てられていくことなら、私たちはキリストの弟子としての人生を生きていくことです。ですから私たちは宣教師です。神様の弟子になったからです。私はイエスに直接学んだことがないんですけど、なぜ私たちはイエス様の弟子になりましたという質問があるかもしれないんですけど、同じような教えがですね、人たちの弟子たちにずっと流れ続けて、私たちにも今同じイエス様の教えを学びました。ですから私たちはイエス様の2000年前直接会ったことがないんですけど、私たちは聖書として牧師として教会としてイエス様の教えを学びましたので、私たちもイエス様の弟子たちです。ですからイエス様の弟子たちは先駆者です。次、3番、私たちするべきことはバプテスマを授けることです。私が神学校に通っていた時、正しい長老教会の三大条件について学びました。正しい御言葉の1番は正しい御言葉の宣教、2番は正しい聖霊殿の施行、そして教会訓練の施行です。日本はこれは教会の訓練ですけど、それはですね、教会がいろんな問題がある信徒たちに解散は停止します、聖者は参加したんですけど、この聖者式のことはダメですというの命令です。これはもう前、教会、昔の教会はこれが厳しくなんですけど、今日本でですね、優しく言葉で訓練と言われます。この教会の訓練の施行です。どんな教会が本当に正しい長老教会なのかを見るためには、 この3つが正しく行われているのかを見れば良いと学びました。そのうち聖霊典は聖餐と洗礼です。教会に新しい信者に信仰告白を通じて洗礼を受けることは重要なことです。何よりイエス様の命令なので、私たちは行って必ずしなければならないことです。洗礼を受けることはいくつかの神学的な意味があります。しかし実際にある人が教会に出席して礼拝に参加したからとって彼らが真実の信者になったとは言えません。そこで罪の現れたことと再生を意味する洗礼を信仰告白した信者に受けるのです。彼が教会の頭であるキリストの主体に一緒に立て上げてい くためです。そのためにイエス様は洗礼を授けるよう命令しています。次4番、命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。教会に出て礼拝をして信仰を告白するすべての信徒はキリストの弟子です。先生であるイエス様の姿をそのまま人生に表す 人たちです。それで教会は牧師が聖霊の教えを毎週説教し、聖書を教え、生徒の人生でその教え通りに生きるように誤解をしています。使徒パウロと弟子たちは多くの教会に手紙を書いて送りました。その内容はイエス様の教えを人生でどのように生きるべきかでした。時には正しい教理的な教えで、時には過ちに対する指摘で、また敬礼と色として伝わります。それはイエス様の教えを守りなさいという命令に対するものであり、教会に対する愛と愛情の実践な反応でした。彼らの手紙自体が教会の誤解であり、新約聖書としてまとめられて、今私たちに何をするべきかについての教えになりました。今私たちが言ってするべきことに、することについての話をしました。次は話したいことは、すべてのことを可能にされるイエス様についての話です。教会が建てられ礼拝を行い、伝道と宣教を行い、洗礼を与え、誤解を行う、この話は特別な教えではありません。多くの牧師たちと教会で教えをする人たちはみんなが当然知っている内容です。イエス様の命令主体に、いかなる新しい見解や解釈がつく必要もありません。しかしこの当たり前のことをしようとしますが、難しくて怖い現実にぶつかることがたくさんあります。その時にはイエス様のこの命令と共にいてくださって、私たちを励ましてくださるイエス様の御言葉を覚えておいてほしいです。一番はマジですけど、マジこの仕事は天と地の権利を与えられたイエス様の命令です。権利は力を持っています。権利の下にいる人はその力に支配されることになります。イエス様がサタンから誘惑を受けるとき、サタンはイエス様にこの世の美しさと栄光を見せ、自分の拝むならそれを与えると誘惑しました。まるで、自分がこの世の権 権利を持っている、持っているかのように嘘をつきました。しかしイエス様は御言葉でその誘惑を勝ちました。その世のすべての弱い人間はイエス様のような誘惑を受けながら生きています。1割の権利の下で支配されている人々にイエス様は自分が血なる神様から誠の権利を与えられたと宣言するのです。そのためイエス様の権利は誠の力があります。そしてその誠の権利の力は私たちに慰めを与え安定感を与えてくれます。そしてイエス様の権利は私たちが全ての衆の働きを耐えられる力を与えてくださいます。私たちが言ってしなければならないことは天と地の権利を持つイエス様の命令を守ることです。それが時には辛い家庭になることもあり、簡単な家庭になることもあります。良いことが起こるかもしれないし、悪いことが起こるかもしれません。しかし覚えておくべきことは、私たちの能力によってそのことがなされたのではなく、イエス様の権利によってそのことが起きており、私たちをその場にそのことを変えるように呼んだということです。皆さん、私たちが権利を持ったということはもともと重要なことです。私たちはですね、世の中で人間的な目で見ると弱い人間なんですけど、本当のことはですね、イエス様を信じましたから天から権利を持ちます。天から与えられた権利があります。イエス様がですね、弱い姿で人間になったことも権利があるんですけど、イエス様はこれ捨てるのようにの姿で私たちを助けてくださり、十字架につけられて死になってよみがえられました。よみがえられた後ではいろんな姿が変わりました。弟子たちがですね、イエス様に出会った時に礼拝しましたというの意味はですね、権利があるイエス様に、礼拝することです。イエス様は以前はいろんな権利を捨てられたように姿で私たちに来られたんですけど、次は全ての権利を持って父なる神様から持っているイエス様、そのイエス様の権利を私たちに与えられて私たち行くところがですね、いろんな全ての神様の御業が起こるの場所です。皆さん、それをご存知ですか？それを信じますか？私たちは行くことところが人間的な目で見ると弱いっていろんな大変なことで見えますが、本当のイエス様の権利の持つ力の信仰の目で見ると、私たちがいる場所、神様の力が行われる場所だということを信じますか？それはですね、これ重要なことです。神様の命令を守ることのために神様が私たちに権利を与えてくださいました。ですから私たちが行くことはですね、いろんな汚れた霊が追い出されたこと、いろんな私たちが行くところで神様の慰めが与えられて治ること、心とか力、体の治ることが行われます。ですから私たちを宣言します。私たちいつも私たちの生活に宣言してください。神様の力を持って宣言します。私たちがいる場所が神様が私たちに与えられた権利を持っている場所なので、神様の力がある場所なので、いろんな汚れた霊は逃げて、いや逃げてと命令して、 私たちにですね、心の中の慰めを与えてください。今私たちがいる場所は神様がおられて権威を与えてくださる場所なので、私たちの心も直しましたというのを宣言した後で、心もですね、主演のことが変わります。それが神様が私たちに与えてくださることです。宣教師はですね、その権威を持っていく神様の宣教師です。次は、そしてイエス様は世の終わりまで私たちと共にいます。この御言葉は私たちに慰めになり平安になる御言葉です。イエス様の復活を見た、イエス様の復活をまだ見ていない弟子たちが不安の中で一緒に集まっている時、復活したイエス様が彼らを尋ねていった最初の言葉、その挨拶の話は、平安があなた方に、平安があなた方にあるようにです。私たちが難しい家庭の中にいる時にも、嬉しいことにイエス様は私たちと共にいてくださいます。イエス様は私たちの仕事が成就かどうかについて聞かず、ただ平安があるように慰めてくださる方です。その温かくて優しいイエス様が権利の力も持っていらっしゃいます。その力の命令の中で、私たちが最後までするべきことは、終日に神様が読んで、怒らせてくださる席を守っていくことです。私たちに、温かい励ましと慰めをくださるイエス様を私たちは愛しているからです。その愛するイエス様が世の終わりまで共にいてくださるという約束は、すべての家庭を耐えられる力になります。皆さん、サタンはですね、いつも嘘で私たちをいろんなことを誘惑します。私たちを絶望するようにいろんな嘘で話しています。私たちの耳に話しています。それを関係ないで、これを見ないで、見ないようにイエス様に私たちの心、信仰の目を向けてください。そうしたら私たちに神様の権利ある力を与えてくださり、私たちを宣教師、弟子たちとして呼ばれた神様の権利も力も慰めも与えてございます。宣言してください。いつも寂しい時に、いろんな大変な時に、いろんな私たちはいろんな辛いの時に、大変でした、今私寂しいでした、今困難になったので、どのようにしたのがいいかと悩んだ時に、私たち心にも宣言してください。私たちは宣教師です。神様の力がある、権利がある宣教師です。弟子たちです。神様が愛している神様の御子です。というのを宣言したら、賛美したら、祈したら、神様の力があって、慰められて、神様の平安が私たちにあります。その信仰を持っていくことができる一週間を願います。祈ります。愛する天の父なる神様、感謝と賛美いたします。私たちに宣教師として、弟子として呼んでくださいました。神様はこの力がイエス様から与えられましたので、私たちは世の中で生きていく力があります。神様、いろんな偽り、いろんな愚かな行動、いろんなサタンの嘘から、神様勝つように、私たちの心で、私たちの言っている場所で宣言することになることを神様に願います。宣言する時に神様の力、慰めを与えてください。賛美することも時にも神様の慰めを与えてくださいます。回復することも与えてくださいます。体の病気も治することができるように、神様治癒も与えてください。 神様、すべてのことを神様に願いますので、この1週間も弟子として、宣教師として行くことができるように、私たちを用いてくださり、助けて導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたします。